2015年7月のおたよた編集室。どうも、サンキュー達夫です。
国崎です。
日が燃えるです。
もう梅雨は明けたのかな？すごい暑いよね。い
や、明けましたよ、絶対。
明けたかな。
台風は来てますからね。
台風来てるから。沖縄壁？
沖縄は大変なことになってるんですね。
大変だね。
停電で信号がなく、止まるっていうですね。相当損害まで風が。
あ、そうなの？
今回は、はい。なかなか信号は止まらないですけどね。
やっぱ沖縄って台風きついの？
実は風は結構きついんですけど、ただ建物が丈夫に作ってるんで、損害はあんまないんですよ。多分全国的にも。
あ、そうなの？
人は知らないですもん。めったに。
沖縄ってすごい怖い台風の目にあったことってあんの？
ありますね。だから信号が折れたりとか、ありますよ、うん。宮古島とか。
でも宮古島じゃないでしょ、
はい。
いやいやいや、比嘉くんが直接体験したやつ。
ないですね、全然。
ないよね。
楽しいです。
楽しいんだね、わーっつってね。
車運転してるじゃないですか、したら、木がバーッと飛んできて、車やったりだったりしますけど。
楽しいんだ。
でも、子供としては、ヒャッホーじゃないですか、なんか。
あー。
運転する親父からしたら、わーですよ。でも子供としては、いやー、楽しい、映画見たいっていう感じで。
なるほど、なるほど。そんな親父さんも、まあ、今この世にはいない
。おいおい、そうだけども。言わなくていいだろ。
はい。7月、新番組いっぱい始まりました。
はい。
まあ、まずはこのコーナー行ってみましょう。
はい。
この1話
よ
ーい。まずは、最終回を迎えた作品についてメールいただいております。
はい、いいですね。
まあ、いろんな作品ありましたけれども。はい、まずは、お試しネームじゃない。熱文字記者ネーム。長茂由紀記者。プラスティックメモリーズ最終回についていただきました。長茂由紀と申します。この1話、プラスティックメモリーズ最終回について感想を少し。このアニメの結末は最初から分かっています。アイラに残された時間は2000時間。3ヶ月に少し足りない。ターミナルサービスでギフティアの回収を行う司とアイラは様々なオーナーと出会い、オーナーとギフティアの別れを目の当たりにします。別れが目前のアイラに司は告白。一度は断ったアイラも司の真心に打たれ、司の思いを受け入れます。二人がたどり着いた結論は、最後の日まで普通に過ごすことでした。比嘉君、ちなみにプラスティックメモリーズはなんとなく設定わかりますか？
なんとなく設定の方は、
まあ、聞きました。司っていう主人公がアイラっていう、まあ、アンドロイドみたいな、ね、女の子と、そのいわゆるアンドロイド、まあ、この作品の中ではギフティアって言われてるんだけど、はい、そのギフティアと一緒に住んでる人たちのところに、うんうんうん、そのギフティアの回収に行く仕事をしてる、はい。それなんで回収しなきゃいけないかというと、寿命があるから、
はい、
その寿命すぎて一緒にいると、なんか、まあ、
精神ですよね、ダメージがね、
なんかいろいろ悪いことをしちゃうから、うんうん、そう悪いことする前に回収するっていう、まあ、そのバグとかエラーが、
ああ、そっちですね、
エラーが起きちゃう、
的にビデオガール的な感じとか
も、そういうことじゃないです。で、まあ、結局、そのアイラっていうのは、もう最初から残り2000時間って分かってるんで。
はい、
でも一緒になんかこうギフティアを回収しに行く男の子と、まあ、ガンスリンガーガールな感じですよ。
うわー、
ガンスリンガール。
やめてください、もう。
ガンスリンガー。
うわー、もう言葉だけでも。
はい。なんだけど告白をして、ちゃんとそれを受け入れてっていう関係になるわけ。
すげー。
すごいでしょ。面白い作品だった
んです。面白かったですね。
アイラと過ごす最後の日、二人の部屋、いつもの場所にアイラはいない。お揃いのマグカップ、もうアイラが回収されたの？と思わせて二人は夜明かし。繋がれた手を握りしめることで二人の絆が描かれます。夜が明けると二人は掃除、お風呂でじゃれたりと、幸せな描写が悲しさを忘れさせます。早朝に第一ターミナルサービスに出社、最後の日もターミナルサービスの一員として過ごそうとします。しかし、カズキに追い出された二人は遊園地へ。たとえ消える記憶でも楽しい思い出を残したい二人、遊園地で遊ぶうちに自分の影が長く伸びていることで別れが近づいたことを知り、唖然とする司。あくまで明るいアイラは最後に観覧車に乗ることを提案。上昇する観覧車で落ち込む司に対し、相手の好きなところを出し合うように提案するアイラ。アイラは司の頼れる救われたところを挙げる。 司は好きなところとしてアイラのドジなところをばかり挙げる。それは司の非護心をくすぐるポイント。次第に明るさを取り戻す司。しかし観覧車は頂点を過ぎ、いよいよアイラとの別れが迫ります。落ち込む司に対して平常心のアイラ、それは固くなな心を溶かして楽しい思い出をくれた司への感謝。穏やかな気持ちでアイラは司に機能停止を促す。司と過ごす夢の時間のまま機能停止を望むアイラの淡々とした態度が切ない。アイラの前で初めて涙を見せる司。司の手を優しく包み、涙を拭って感謝の言葉を口にするアイラ。涙を流しながら笑顔で別れの儀式をする司。アイラが回収の時に告げる言葉をささやく。アイラの目に一筋の涙。観覧車の明かりが消える。第一ターミナルサービスがしてきたオーナーへの心のケアは間違っていなかった。アイラの記憶は消えても司やターミナルサービスの記憶は残っている。それはアイラが存在した証。これは誰にでも訪れること。私たちは様々な出会いと別れを繰り返して生きていくのです。結局現実を受け入れて向き合うという当たり前の結論でも、それが心に突き刺さりました。 iPhone から送信書いてありますけどもね。
iPhone でこんなに長いの、
すごいな。熱量あるね。
中華やしてもブヒブかなと思ってましたね。
ブヒブじゃないんですよ。燃え話でしょ。
めっちゃいい話と思って。
燃え話でしょ。
いいですね。
リアクションお願いしますね。
はい。
話聞きながら。
観覧車すごいですね。
な
んか観覧車ってやっぱり憧れじゃないですか。
でももう別れるって分かってる日に遊園地行ってどうします？
いやーちょっと顔見えないから、観覧車のOKな時点で結構発言ですよね。だって正面じゃないですか。
ああなるほどね。
僕だったらあのメリーゴーランドですね。顔が見えないから。でお互いね、でそれは後ろからこう手を回して
泣いちゃうよ。
声であれ、あれ寝てんのかなみたいな感じで、
あ
言葉がなかったらあって、ね、自分で、ね、涙がうっすら出るみたいな感じの。
毛も抜けてね。
毛は抜きだもんね。
でもメリーゴーランドは回っているよと。
はい。
あらな。
そっち派で、ね、そっち派なんだよ。そっち派ってなんだよ、なんですけど。
まああとはユーフォニアム素晴らしかったとかね、いろんなメールいただいております。うんうん、まあ良かったですよね。うん、ちょっとまあ4月新新番に関してはすごい面白いの良かった。なんか一本あげるとしたらどんなありました？
あ、新番組の中ですか。
はい、4月。
僕はねプリズンスクールが。
あープリズンスクール。
すごい。もうたまらんかったです。
なるほど。
はい、
なるほど。
編集長。
霊感。
それはだから前期のあれですね。霊感すごかった。
霊感素晴らしい。
ある意味すごかった。
なんていうかなんていうんですかね、
あれなんて言ったらいいんですか
ね、ぬるま湯。
本当ぬるま湯だった。
気持ちいいっていうぬるま湯。もうあの髪の毛の色もみんな違うし、
はいはい、
またね出てくる幽霊とかがね、なんかね適当なの割と。
割となんかわ
かんないんだよね。
はいはいはい、
なんか最近ねなんか出てくる幽霊とかリアルにしすぎてたんだなってちょっと思うぐらい雑に描いてるの。
そんぐらいの方が助かりますよ、
いや、そうそうそう。
ダメージ少ないもん。
で、なおかつなんかすごいハッピー感もあるし。
あ、いいな、いいな。
なんか何リアリティラインとかそういう言葉知らない人が作ってる感じがすごい良かった。なんか、うん。理屈っぽくなくていいなっていう。アニメ好きで良かったなって思える
よ。理屈だ
ね。なんて言うんだろう、あれこう。昨日今日アニメ好きになった人に分かってたまるかみたいな感じの面白さ。だからラブゲッチュ一歩手前ぐらい。
ああ、はいはいはい。
ラブゲッチュ、うん、
ラブゲッチュ一歩手前ですよ。
込みどころ満載っちゃ満載なんで。
満載なんですよ。うん、まあ見る人が見ると作りが荒いなって見えちゃうところのジャンク感。
はあ、
僕らは駄菓子が欲しいんです。外食が食べたいの。
そうわかる。
その駄菓子だよ、ね、そう。で本当にもうご家庭 の、 そのロハスな料理食べたいんだったらもう徹底していただきたい、蒸ししぐらい、
うんうん、
あだからなジャンクでいいんだよっていうのを、ね、霊感に叩き込まれまして。
霊感そうだね。
霊感よかった。
だよね、
汁
とかの色がもう濃い濃い。
カウチポテトアニメですよ、ね、もうまさしく寝っ転がってみるっていう、ね、集中力を要しないアニメっていうのは良かったですね、うんうん、さあそしてここからが7月7月新番、
はい、
普通お答えいただいておりますね、八尾純一郎記者、
あ
のんのん日和を NNB と略して呼んでいるのですが、なかなか世間に浸透しません。どうすればいいのでしょう。
どこで出してるんですか、八尾さんは。
まあでもなんかね、 AKB みたいな
NNB
ってね。バスケットとかにもなんか近いのがありそう、
NBA ですけどね、それ。のんのん日和より NNB。あ、でもまあ NNB いいかもね、のんのん日和。まあでも、のん
のん日和の方がいいやつでしょ、NNB よりも。
世界観を言うと、やっぱひらがなでのんのん日和がやっぱいいんじゃないですか。
あの、比嘉くんちょっとのんのん日和って言ってみて。のんのん
日和よ。
NNB。
NNB。
あら、もう言えない。
言えてない。
のんのん日和が
正解。のんのん日和正解。ほんと N って言いづらい。
やおいちゃん、諦めるように。はい。
バッサリ。
はい。熱文字ネーム石田民アルクさん、この1話、学校暮らし
話題の
全くノーマークでした。ありきたりのほんわか日常系でしょ。だが何やらネット界隈がざわついている。気になって感想サイトをチラ見すると不穏な文字がいくつか見受けられて、これは見るべきと1話を見ました。中盤までは事前情報を入れてなければおかしいことにも気づかないほどのありふれた世界、
うんうん、
変わらないありふれた日常がそこにあると思っていた。なんだネットの噂は嘘かと思った矢先、非日常の中の日常、日常を求める系。そして主人公とそれ以外に見えている世界が違うというのを踏まえてもう一度見ると、いろいろと新しい発見が見えてくる。見事な演出に一気に引き込まれました。引き込まれました。原作を買わずに最後まで見ようと決意しました。まあ、見終わった後にね、買うんでしょうね、うんうんうん、ミー君に感情移入して泣いてしまいそうということで、今期新規視聴開始はミスモノクローム2期、ね、ありますね。
ああ、見ました見ました。
須崎西地アニメーション、下ネタという概念が存在しない退屈な世界。実は私は、レジェンドオブクリスタル、あ、そうだ、あの、ロッカの勇者、
は
い、ね、レジェンドオブクリスタニアの大島みちるの音楽がいい、うん、今期は声優が原作や原案に絡んでる作品が3作あるにも注目しています、という。面白いですね。
ミスモノクロームのエンディングというか CM のあのリアル感、ちょっと気持ち悪いぐらいリアルじゃないですか、あれ。
ね、
これ生じゃねえのって思っちゃいましたもん。
ゲイアン・ホリエ・ユイ
ス。ホリエ・ユイス。
やっぱ面白いですね。こう、キングレコード面白いですね。うん、中西さんすごいね、
うん、
同じく学校暮らしいただいております。ジロキキ、ジロキチ記者、学校暮らしスクールライブ。これがもうこの1話ではないでしょうか。原作を知らずに見始めた私にとって衝撃のラストが待っていた1話でした、
うん、
本作は報文社が発行する漫画タイムキララフォワードにて連載されている同名原作のアニメ化。アニメの1話冒頭、チュンチュンと鳥の鳴き声が聞こえる朝日の差し込む部屋ですやすやと寝ている可愛らしい女の子、CV 水瀬祈りが飼い主の子犬太郎丸 CV 加藤恵美に起こされる。
細かい
声優情報が、
ね、声優情報ですね。
知ってるよ、みんな。
時計を見ると遅刻しそうな時間で慌てて着替えて部屋を出るというように、日常ものアニメにはよくありそうなワンシーンで始まります。ただ彼女が寝ていたのは学校の資料室で、寝袋らしき掛け布団をかけて、枕元にはなぜかランタンがあるという独特な光景。ああ、学校に寝泊まりしているから学校暮らしっていうタイトルなのかと一人勝手に納得しつつ、カウチポテト片手に現代社会に疲れた私は、その後20分近くの間、可愛い女の子たちのほのぼのとした様を見ながら本作に癒されていました。そんな私がエンディングまで残り2分のところでとてつもない衝撃を受けたのがこの1話。まあ、ここからはネタバレになりますが、残り2分のところで雪目線から他のキャラ目線に世界が変わる。すると教室の窓ガラスは割れ、荒廃したものに、校舎の外にはなぜか大量のゾンビが。そうです、これはいわゆるゾンビものだったのです、うんぬんとありますけど、まあ、ちょっと割愛させていただきますけれども、やっぱりちょっと衝撃の1話だったということで、
ね、
まあ、いろんなことがこう、ああそういうことだったんだっていうのが1話でわかるっていうね。
キララで連載ってなるから余計気づかないですよね。
そうなんだよ。
だから別マガジンとかあったら多分すぐに気づくんじゃないですか。
だからヒントはね、ヒントはもう加藤エミリしかなかった
よ。ああ、
なんかもう加藤エミリがなんかちっこい動物やってると危ねえぞ。
いやいやいやいや、
そういう
こと。失礼、そんなことないよ、できなくなっちゃうの。
熱持ちネームラヌキうどん、忍者スレイヤーフロムアニメーション。
あ、まだ見てない。
そうね。いただいております。はい、ペープサート、紙の人形劇のようなアクション、うん、そして実写とおぼしきカット、そもそもアニメーションのタッチに振れ幅がある。忍者スレイヤーフロムアニメーションにおいて、シーンごとに入り乱れる作画を、はじめはケレン味として堪能していたのですが、次第に単なるこれ見よがしではないかと考えるようになりました。近未来都市ネオ埼玉で忍者組織爽快シンジケートに家族を皆殺しにされたサラリーマンが突如忍者ソウルに憑依され、忍者を殺す復讐の鬼と化す。この設定に現れているように、本作は海外における誤った日本観、 カルチャーギャップを作品内に取り込んでいます。洋の東西を問わずカルチャーギャップの大半はご当地の人間からすれば失笑ものですが、時にネイティブでは思いもよらない発想にたどり着くことがあります。例えばウィリアム・ギブソン、ニューロマンサーの千葉シティ、アンドレイ・タルコフスキー、ソラリスにおける首都高、秘近なところではタトゥーや T シャツロゴに見られる造形美としての日本語、まあ、漢字ですね、
はいはいはい、
原作忍者スレイヤーはこうした一癖ある想像力の系譜に属しています。なるほど。カルチャーギャップをはらんだ作品に触れたとき、ネイティブが味わう心理的変遷、違和感がやがて個性に変わる、カリフォルニアロール的面白みとでも言いましょうか。まああのね、お寿司の中にカルフォルニアロールがある面白さっていう、
うんうんうん、
この原作のエッセンスをアニメ視聴者に追体験させる、そのために選ばれた方法論こそが一見ケレミたっぷりで気づけば味わい深いシーンごとに入り乱れる作画という語り口だったのではないでしょうか、ということでいただいております。ラルキュード、なかなかのオタクですね。
ですね。
著者がね、ブラッドレー・ボンド、フィリップ・N モーゼス、 N は忍者、フィリップ忍者モーゼス、
あ、本当に存在するんですか、海外の
方
です
ね。
だからギャップ の、うん、その日本をやってるのにこれってどうなるって昔からよく言われてて、
うんうん、
ただこれあれかな、あの編集長の大ボスのところのたけしさんかな、 JM やった時のインタビューだったかなんかじゃないけど、
はい、
それでたけしさん聞いたらしいんだよね。
うん、
そのやっぱり日本でやっぱヤクザっていうのはどうなのかっていうと、はい、どうもみんな知ってるんだって、ただ客がこういう形じゃないと納得しないんだよっていうのを納得づくでやってる部分ってやっぱ強いんだっていうのを聞いて、なるほどなと思ったみたいなことをね、昔言ってたんだよね。
うんうんうん、
そうするとやっぱアニメも同じじゃない、
うんうんうん、
いやもう分かってんだよ、これファンタジーだから、で分かんないからこれでやっちゃいましたっていうことじゃなくて、いや着物なんか着てないですよって分かってますけど、うん、商品として出すっていう風になった時に、まあ、だケレン味だよね。
あ、
これ分かってやってますよっていう風になってるっていう。
アニメーション制作がトリガー。
お、
トリガーですよ。
あ、
トリガーがやってる
んじゃない？
だからね、若林さん仕業じゃないですかね。
超絶確信犯っていうか。
うん、まあ名前は入ってないけどね、若林さん。
あ、そうなんですね。
うん。多分。でもなんか好きな人がやってるんでしょう。うんうんうん、音楽制作はスタチャです。
スタチャすごいな。
はい。ちな記者、この1話、新アニメが続々と放映される時期となりました。熱文字の皆様、いかがお過ごしでしょうか。ちなと申します。皆様は下ネタという概念が存在しない退屈な世界はご覧になったのでしょうか。
見ました。
新番組をチェックした時にタイトルだけを見て、ああ、これは女性声優さんに合法的にエロいことを言わせるためのやつな、じゃあ見なくてもいいかと視聴対象から外していました。しかし辰夫さんがツイッターで面白いとおっしゃっていたので、とりあえず1話、公女両属はだがためにを見ました。女性声優さんがエロいことを言うアニメでした。もう少し見てみようと思います。ごめんね、
編集長の一言がやっぱり、
うん、まあでも面白かった
の、面白かった、
面白かったの、
うん、あとこれツッコミがいいね、
ね、
ツッコミの上手さっていうのも俺大きいと思う、
うんうんうん、
言葉とか声優さんの力量もあるんだろうけど、
なでこスマイル記者、この1話、のんのん日和リピート。第1話、1年生になった。私は前作のんのん日和ではとにかくレンチョンのことが好きで好きでたまりませんでした。ですがマット動画を見すぎたせいか、一時期コマちゃんのことしか考えられなくなりました。
そんないいのがあんだ。
そしたらクニーさんがホタルンがいいとおっしゃっていたのを聞いて、あれ、ホタルンかと次第にホタルンを意識するようになりました。
GT かよ。
ですがホタルンのことを考えていると、レンチョンが好きだという気持ちよりも恐ろしい何かが自分の中に咲き始めているのを日に日に強く感じるようになり、私は一度のんのん日和の世界から逃げ出した。
怖くなった。
そんな得体の知れない気持ちもようやく消えてきた今日この頃、ちょうど始まった続編である今作を見ていると、普段の趣味であるところの元気っ子であるナッツンがやっぱしベストだよなと一周回って思える自分に気づきました。死んだらこういう天国に行こうと思います。ありがとうございます。いただきました。
天国スマイル記者、
完結してるね、この世界で。
素晴らしいですね。
いいですね。でもこれ、あの一番ハマってる時こういう精神状態になります、ね、
あ、
俺の天国ってこういうことだ
よ。俺山のすすめでこうなりましたし、アズマンガ大王でそうなりましたし、
そう、選べねえよ。
好きすぎると。
もうどのキャラも好きになっ
ちゃう。みんな好きだ。
一周しちゃうんだ。なんか他の作品のこのキャラとかじゃないの。同じ作品
の。作品の中の。
だ俺、俺ほんと生まれ変わったら、はい、マリア様が見てるになる。
なるから。なる、作品になる
から。マリア像になりたい。
マリア像になりたい。
リリアの生徒じゃなくてですか。
マリア像
に利用してるんですよ、ずっと。
で、なんかこう、毎朝、はい、バラ様方にも手を合わせていただけるっ
ていうね。そうだってマリア像だったらさ、陽子様の1年生の時とか見られる
そうよ。
ああ、まあそっかそっか。
そう。
そっかそっかじゃないよ。
そうよ。結局、マリミテの世界だけで完結できるじゃん。その本。
ああ。確かにマリミテは入りたいですね。ね
え。
いいなぁ。
いや、まあね、こういった、病が深い方からのメールもね、お待ちしておりますのでね。
そうだった。
この1話でした。
文字
部品部
よー待ってました。
やっぱりね、これ必要ですよね。
必要ですよ、本当にもう。
皆さんの理想のあの子とのあのデートを回収した CG を報告してもらうコーナーです。東藩。
いや、どうもよろしくお願いします。
はい。やっぱどうですかね、やっぱ夏っていうとね、いろんなやっぱCG あると思うんで。
ありますよ、もうね、街中にも商店街にね、はい、こうなんていうか、短冊がというか。
七夕ね。まあ、7月というとやっぱ七夕。
いろんな妄想しますよ。
はいはいはい、はい。
結構絵が下手な、あるじゃないですか。でもこれが実は本当は女子高生ぐらいとか妄想した
って。燃える
残念なの。
いいですね。
すげえ完璧な美少女なのに、絵だけ超下手とか。
そう、完璧じゃない。
一枚一枚からいっぱいこうね、ブヒブヒな CG 返してきますからね。
確かにね。
レベル高いですね。さすが師匠。
シモピー記者からいただきました。
お
ーました。シモピー先生。
よかった、帰ってきた。
シモピー先生帰ってきましたね。
編集長が
分かる。
原稿入れろよ。
プレッシャーかけてました。
プレッシャーかけて
すいませんね、なんか。シモピー記者の、ブヒブだけを編集して夏コミとかに出したいよ。
仮面の匂いがしてきました
ね。なんかこう、いいじゃないですか、その同人誌があってもね。イラスト化したいという方いたらメールください。シモピー記者からいただきました。今日はサキちゃんと一緒にショッピングモールに飾られている七夕の短冊を書いてきました。
おビンゴ。
さすがですね。
多分同じステージに抜けそう
で。さすがですね。やっぱ同じステージの頭の悪さ。
おい、頭悪くないわ。僕もシモピー悪くない
よ。間違いなく様式美を踏んできたってことです、
はい、
一応これ初めて聞く方のためにご説明しておきますと、まあ、サキっていうね、マジアニメの中の、はい、まあ、漫画の中のサキちゃんっていうヒロインですから、はい、もうもはや作品の紹介も全くない文章になってるんですけど、はい、今日はサキちゃんと一緒にショッピングモールに飾られている七夕の短冊を書いてきました。
あ、いいですね。
私の願い事は織姫と彦星のために天気が晴れますように。ちょっと待って。ストップ、ストップ。ちょっとこいつレベルアップしてる。なんか自分がいい感じの男になった。
そうそう。
いや、シモピー記者レベルアップしました、
ね。いや、それだからサキちゃんと付き合ってって人間的に成長してるってこと
なんだ。ああ、なるほどね、なるほど、ね。
彼氏力上がってるってことなんだ。
なるほど。やだな、こんな偽善者。なんか。
いや、まあね、この後なんか
ね、
展開が。
展開がありませんよ。
私の願い事は、織姫と彦星のために天気が晴れますようにです。自分自身のことやサキちゃんとの関係は私の努力次第でどうにもなりますからね。そんなことを言いながら笹の葉に飾っていると私の短冊を見たサキちゃんが急にオロオロしだしました。ひょいっと彼女の手から短冊をかすめ取ってみたところ、そこにはシモピー君といつまでも一緒にいられますようにと書かれています。私にそれを見られた彼女はよほど恥ずかしかったのでしょう。
いやいや、
顔を真っ赤にして照れています。しかもちょっと困って泣きそうになっています。サキちゃんを慰めるために一緒に甘いものを食べに行くことにしました。まだうぶなサキちゃんに私はまだまだぞっこんなのでした。もうすぐ始まる夏休みにはまたプールに行ったり泊まりがけで旅行に行ったりしたいものです。終わり。
あー、
シハン怒っていいんですよ、師範。
いや、何を、いいですよ、これは。
完璧ですか。
完璧ですね。さきちゃんのここに書かれてない行間も読めますもん。
お、なんでなんか。
いや、自分がね、そのしもっぴーのこと書いてて、しもっぴー記者もね、
うん、
同じこと書いてると思ったら、
そりゃそうだよね。
自分よりもしもっぴーの方がね、精神的にこう上がってるのを見て、やべえっていう。
星のね、私ばっかり厳正利益を求めてっていうね。
しもっぴーは絶対そんないいこと言ってますけど、絶対本当の中では、絶対にね、さきちゃんがそう書いてても計算づけですよ。で、さきちゃんのおろおろ側は見たい。いや、僕らに見せたいがために。こうにもないね。分かってらっしゃいます。
シモピー記者ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
そうですね。
これでも短冊がさ、
はい、
キラッと落っこっちゃって、シモピーくんこう取り上げたら、周り全部ゾンビだらけみ
たいな。そんなことは
ない。ない、
そんなことない。
ショッピングモールですよ。
そんな1話の展開はない。
ない、ない。ない
もうシモピー記者腕上げましたね。
上げました。
やっぱこう、お話を展開するんじゃなくて、やっぱシーンを切る。
そうなんです。
しかもちゃんと出来事の後の、こう、さきちゃんのリアクション。
そう、一段見たい部分をね。
でも待ってください。これシモピー記者最後に終わりって書いてますよ。
いや、まだ
もしかしたら
あります
よ。編集長勘弁してください、サインで。
そんなことない。
そんなことないです。
大丈夫。
まだ引き出しありますか。
一期目が終わっただけです。一期目が、
鬼編集だ。
そうです。そう、大丈夫です。
待ってますよ。
次長い人いるんだよな。すげえ長いのあるんだよ。ちょっとこの方に行きましょう。
はい。
奥名記者。元ネタゴープリンセスプリキュア。
あ、
来ましたよ。
ちょっとね。ちょっと僕はやっぱ、ね、うさいちょっとプリキュアには、
はい、大きな記者あブヒブです、はい、ノーブル学園で非常勤講師をしていた頃春の春香さんに出会いました。お昼休み校庭で春香さんは絵本を読んでいて、私もプリンセスになりたいとつぶやいたのが私の耳に入り、プリンセスってと私が聞くと顔を真っ赤にして走り去っていきました。その後急に走り去っていったことを謝りに来た春香さんは、自分がプリンセスになりたいという夢があることを私に話してくれました。叶うといいねと私が言うと、頑張りますと元気な返事が返ってきました。その後帰宅途中になぜか意識を失った私は、春香さんに似た金と桃色の髪のプリンセスに助けられる夢を見ましたが、あれは彼女の未来の姿なのかもしれないと思いました。以上
です。あ、これで終わりですか？
いえ、いいですね。ちょうどいいですね。
なるほど。
ちょうどいいです。
ちょうどいいんですよ。一個だけ注目していいですか？
はい。
この何さんでしたっけ？
オグナーさん。
オグナーさんの夢が知りたい。
どんな夢だ
ろう？ね、その夢を、ね、敵キャラが妄想で言い込むんですよ。その妄想がなんか僕は
知りたかった。欲しいですね。
そこだけ欲しかった。
確かに。
あとは完璧ですよ。
帰宅途中になぜか意識を失った私は。はるかさんに似た金と桃色の髪のプリンセスに助けられる夢を見ました。
見たしたと、ここプリキュアさんがプリンセスっていうところいいですよね。
確かに。
プリキュアは知らないんですよ。
そう
なんです。初見ですから。それやっぱり、
さすが。
奥村さん分かってらっしゃいますよ。素晴らしい。
さすが、師範ともなるとそこまで読み取れる。
これプリキュアって言った瞬間にもうダメなんです
よ。そうなんですね。だからその、プリキュアってことを知っちゃってちゃいけないわけだから。
できれば1回目はね。
あれは何だったんだろう。
あくまで非常勤講師ですから、
今度は。はい、そうですね、はい。はい。その世界の人ですからね。
素晴らしいです。
ありがとうございます。続いて、エピーロ記者。先月から私の恋人である高梨立花と同居することになりました。
先月から、
これ中二病でも恋がしたいのね、立花ちゃんと同居だってよ。ちょっとシモピー記者より先行ってますよね。
そうですね。
先月から私の恋人である高梨立花と同居することになりました。ある日の夜、もうそろそろ寝ようかという時間になって立花が騒ぎ出しました。洗濯しないと明日持っていく体操着がない。いや、ちゃんと洗濯物を出さないからダメなんだろう。しょうがないな、今から洗濯だな。明日までに乾くか分かんないから乾燥機も使おう。うん、ごめんね。悪いと思ったのか珍しく素直な立花。そんな立花を可愛いと思いながら、洗濯機もセットしたし遅いからもう寝るかと言って2人で歯を磨いて寝室へ向かいました。ちなみに立花は歯を磨きながら蛍の光を歌う癖があるらしく、その日も口をもごもごさせながら歌っていました。布団に入り、仰向けになって寝ようとしていると隣で立花が寝返りを打ちながらもぞもぞしています。どうしたと聞くと、目をつぶったまま苦悶の表情をこちらに向けて、異次元の平行世界から私の休息を妨害するオーパ攻撃がと立花が言います。どうやら浴室にある洗濯機の音がうるさくて眠れないようです。お前が悪いんだろ、そんなに気になるなら洗濯機止めるとか、とか聞きました。ダメ、 体操着の洗濯は必須。持っていかないと大天使による聖なる鉄槌によって私の闇の力が失われてしまう。ああ、七瀬先生に怒られるってことか。これはただの音波攻撃ではない。魔力が込められている。私の蛇王心眼の力の回復に睡眠が必要だと知っていて妨害している。どうやら相当気になるようです。僕は、いや確かに気になるけどさ、リッカと一緒にこうして布団に入って洗濯機の音を聞くのも二人で生活してるって感じがして俺は嫌いじゃないよと言いました。言い終わってリッカの方を見るとうつむいて私の腕に顔を押し付けています。どうしたリッカと聞くと、言葉を返す代わりに僕の腕に顔をスリスリしてきました。寝れそうかと僕が尋ねると、と言ったっきり喋らなくなり、しばらくするとリッカのスースーという寝息が聞こえてきました。以上です。
これいろいろ腹立つんですけどね、いろいろ腹立つんですけどね、イケメンすぎません？ちょっとさっきずっと何目線ですか？何目線？彼氏目線が？
イケメンだし、
上から目線
あれなんですよ、あのやっぱハーレムアイムの主人公っぽくなんかこう性欲がないんですよ。
そうそうそうそう、
勃起してないんです。
でも恋人であるっていうふうに最初に振ってあるわけです、
ね。まあ、だから同居することになった
ねえ、うん、しかも絶対手を出してない感じですよこれ。
いやそうですよ。
でも恋人であるんだぜ。もうい
やまだやってないですよ。
そう、ずっと文句言ってたと思ったんですよね。ただ終盤のあの、うん、手にスリスリっていう描写で僕もう大好きになっちゃう。なんだスリスリってそれ具体的に見せてくれよみたいな、どうスリスリなのみたいな、ほっぺスリスリなのか、
そうこう、いやそれも顔をこうやってうずめてこういう感じ。
ああ、それもいいっすね。
いいじゃないですか。
いや本当その一場面いいですよこれ、悔しいけど腹立ちますけど。
どうなんでしょうか、こう同性となるとどうしても性の問題っていうのはね、まあ、横たわってると思うんですけども、うん、
はい、
まあ、なんかそういうのを抜きにして、なんかどういう生活の仕草を見たいですか、やっぱ日が四半ぐらいになるとね。
仕草ですか。でもさっきの歯磨きのとこは、
ね、歯磨きってとこ良かったですね。
あの必ずね、二回
いいですよ。あの歯磨きの癖っていうのはなかなかあの近しい人じゃないと見れませんから、
はいはい、
僕もね、あの記憶してるのはパトレイバーとかで、
はい、
あのなんかね、みんな隊員がみんなあの歯磨きしてる時に、あの女の子だけあの歯磨きのが垂れる、
はいはい、
垂れる、
はいはい、
あれ見てすげえ燃えたの。超いい子だね。口元だらしねえっていう。あの子可愛かった。
可愛かった。ノアだよ。多分ノアだったよね、あれ。
ねえ。で、なんか、
若い人はやっぱそこでそのエロい描写考えるんですけど、やっぱ僕らみ
たいな。そうじゃ
ないと。そうじゃないと。そう、だらしなさでも、仕方、その内面が見るというか、
下の子なんだろうな
っていう、ね。そうそうそう。
親が厳しくしつけてないんだろうなっていうとこまで読み取ります。
そう、そこ大事
ですね。妹キャラだわーっていうね。
あるある。
あ
とはその、なんですかね、こう。右利き左利きどっちみたいな、そういうところ
ちょ
っと、
はいはいはいはい、はい、なるほど。
あのシャーロットってアニメが
シャーロット
やってますか、あれの1話で一番揉めたのが、あの妹がしょっちゅうお兄さんによかれと思って同じオムライス作るっていう、
はいはいはいはい、
余ったる
い、ありましたね、ありました。
やっぱり向こうが僕のために作ってるんだけど、なんかクソまずいけど、
はいはいはい、
そこちょっと
なるほど、
ぜひやっぱりね、
欲しいですね。なるほど。でも比嘉君の妹もそういうとこあったんじゃない？
なかったです。
なかったんだ。
一個
なかった。やめすいません。
僕気使う部分っていうのを見るとちょっとドキッとするのもある。ドキッとというか、いい、やっぱりいい人だなっていうのある。
例えば、
あのルローニケンシの追憶編でさ、
はい、
あの何ちょっと込み入った話がしたいっていう空気を剣心とその昔の仲間が出すのよ、うん、
はい、
それ察して巴があのちょっとあの畑の方見てきます、
いい女
言ってい
い女
出
てい
くんだ
よ。
あれがねちょっとグッときた。
確かに。
で昔の仲間も怪しいかもしれないって疑ってるから、うん、本当に畑行ってるかどうか見てるみたいな。あの辺のあれはちょっともうやっべ、巴やっべみたいな。
確かに、
いい
女ですね。
気使えるいい女
ね。こういう CG 皆さんも回収していただきたいなと思います、はいはい。皆さんからのね、理想のあの子とのあのデート回収した CG をブヒブに送ってください。お待ちしております。ネツモジアットジメラドットコムまでです。
熱量と文字数、
はい、お知らせあります。
あの、まあ、ちょっと先なんですが、9月のですね、3日に中野芸能小劇場というところで、うん、三原三平さんと4日目という同日のライブ、
はい、あ、4日目やるんだ。
はい、よかったら、はい、ひまさんもします、お願いします、
そしてアニメ界のライブが7月の25日の土曜日の夜中、
はい、
オールナイトイベント、
うん、
新宿のロフトプラスワンの20周年記念イベントの一環として、
そうですね、
まあ我々も米子でしかやってないですから、
だから東京では4年ぶりぐらいになるんじゃないですか。4年
ぶりぐらいにやりますんで、ぜひね、はい、アニメ界ファン集結していただきたいと思います、はい、そしてあの悩み相談あるいは普通歌のコーナーいただいております。
はい、悩み相談、
まあ、あと番組の感想ね、
はい、
ちな記者、熱文字の皆さんこんにちは、先日配信された決着ハーレムアニメ問題二次元駆け込み寺を聞いて思わずメールしてしまいました。これあのオールナイトイベントでやったんで、あれ結構反響やっぱ大きかったんですけども、まああの一応あの本放送の中というか収録した時は、
はい、
まあ、松崎君恋愛大王って呼んでたんですけど、
ええ、
これはもう恋愛駆け込み寺だなと思います。二次元恋愛駆け込み寺の住職ってことに
しました。あ、住職、
住職ってことにしました。髪の毛の多い住職ってことにしました。はい、松崎、まあ、師範ね、まあ、この方は師範とおっしゃってますけども、
はい、
最高ですと、
うん、
ハーレムアニメに対する姿勢そのものがまさにハーレムアニメの主人公のようで、せっかくハーレムアニメとして自分の前に存在してくれているのに序列をつけたらかわいそうでしょと心の声が聞こえたような気がしましたところで一つお聞きしたいのですが、全クールで放送されていたグリザイアの楽園、これはハーレムアニメにカウントしていいのでしょうか。ゲーム原作で女の子が複数出てきてと条件だけを見ればハーレムアニメなのですが、何しろ内容がハードで重いのです。もしハーレムアニメとしていいのであれば、これはいい設定だなと思ったものが一つあります。ハーレムの中心である主人公の風見雄二は子供の頃からの悲惨な体験を経て保護者となる日下部敦子と出会います。朝子は彼に生きる力と意味を与え一人前の男性へと育てるのですが、若くして亡くなってしまいます。この雄二にとって最愛の女性がすでにいないというのは、この先どんな女性が現れてもその女性は2番でしかないのだと思わせます。
ほう、
複数いても序列のつけようがない。なぜなら1番は決まっていて心の中からは消しようがないから。グリザイアのシリーズでは女の子たちもなかなかに深刻な過去の子ばかりで、女同士としての付き合いは難しいかもしれませんが、誰もが1番にはなれないという均衡状態を保てるのなら、このハーレムアニメに、これもハーレムアニメに入るかもと思いました。何よりユージ君イコなんです。声優さん桜井貴博さんだしハーレムの女の子の並列化についてなどまだまだ語りたいことはありますが、長くなりましたのでこの辺で一旦終わろうと思います。読んでいただいてありがとうございました。ふつおたのコーナーということで、
はあ、
これ大発見でしたよ。
1番だから1番がもうすでにっていう、
うんうん、これでも
だから僕これインフィニットストラトスもそういうふうに思ってたんですよ、
うんうん、
だからあのはっきりとは連城ではないけど、主人公の市川くんってやっぱお姉ちゃんなんだよね、
うん、お姉ちゃん
がすごい圧倒的に完璧な存在にいるから、
うん、
比べてるわけじゃないんだけど、
うん、
どこかやっぱりっていう風には見えるんで、そうすると他の女の子たちに手を出さないってんじゃないけど、
はい、
やっぱ普通に付き合えるっていうのはもう圧倒的にすごい人が心の中にいるっていう
の
が見えて、これよくできてるな
ぁ。よくできた設
定。すごい面白いなと
思って。納得できた。
納得できるんだよ。
あ、そうか、お姉ちゃんってことか。
うん、だけど、まあこれだからし、松崎住職の言葉を借りればですよ。
うん、はい。
キャラクターが幸せならそれでいいじゃないかっていう名言が出たん
です。そうです、あれ本当にもう素晴らしい
名言だよね。
石碑に残したいですよ本当にもう。
俺あの T シャツ作ろうかなと。キャラクターが幸せならそれでいいじゃないですかっていう、
うんうん。知ってるつもりが番組でまだあったらあれエンドロールで流れる。
あれ流れる。
松崎くんの声、キャラクターが幸せだったらいいじゃないか。
うん、だからなんかこういや例えばメゾン一国って。
はい。
うん、まあ、逆で考えるとね、うん、まあ、京子さんっていう、うん、まあ、ヒロインがいて、
うん、
で他の男はみんな京子さん好きっていう逆ハーレム状態ですよ、
はい、
だけど京子さん自身には亡くなった旦那さんがいる、
総一郎さんが
で三鷹とか、
うんうん、
五代君とかで、うんうん、まあ、争うわけですよ、
はい、
なんかその感じと似てるよね。だから切ないけども、
うんうんうん、
だから僕ら五代君に感情移入、五代君というキャラクターに感情移入したら切ない、
うん、
頑張れ五代ってなるけど、もしあそこで五代君とか三鷹さんがあの京子さんとの距離感で幸せだったら、 それでいいじゃないかっていうことなんです。
ああ、全然いいっすよ。
そう、これ以上は認めてないっていうね、うん、状態だから。
はいはいはい。
なんかちょっと松崎住職の、僕恋愛観変わりましたよ。恋愛観変わりました。キャラクターが幸せなら。
よかれだったのは、
ちょっとあれだから、やっぱ宗教ですよ。
やっぱ住職。
ハーレム教の教団ですよ、あれ、教祖様ですよ。住職。
やばいな、
松崎君が巨大化してたら。駆け込み寺ね、はい。皆さんもなんかこう、キャラクター、あの子幸せなんですかっていう疑問とかあったら。
そういうのいいですね。はいはいはい。
いやだからトラドラのミノリン幸せなんですかと、
うん、あはい、
そこですよ、まあ、トラドラは、うん、まあ、住職に言わせればハーレムものじゃないです、
はい、
っていうことは、まあ、やっぱミノリンちょっとかわいそうなことですよ、
うんうん、
まあ、サイドストーリーもあるんですけど、うん、なんかこう皆さんが気になってるあのキャラクター幸せなんですか不幸せなんですかっていうもしあれば、うん、二次元恋愛駆け込み寺にお願いいたします。あとあのキャラクター恋愛してるとこ見てないんですけどどうやって攻略すればいいですかっていう。
え、どういうことでしょうか編集。
いや例えば、うん、軽音のりっちゃん、
はい、
どうやって口説いたらいいです
か。なるほ ど、 なるほど。
攻略の方法を教えて
ください。攻略の俺たちに聞けと。
まあそうですよ。
いいですね。
まあ最悪住職いますから。
あ、はい、
僕だったらですか、やっぱりイギリスからの転校生ですかね。
マジで。
しかも華奢な感じなんですよそいつ。文系全然そんな肉食系じゃないの、うん、装飾系なとこに、はい、でも妙にうまいんですよギターというかベースが。それでちょっと習いったらだんだんここに距離がどんどんみたいな感じだったら僕は譲せる。
ミオじゃないよ、りっちゃんだよ。
りっちゃん、あ、りっちゃんですか。あ、りっちゃんか。
俺りっちゃんはね、
りっちゃん違うな。
りっちゃんのね攻略のポイントはやっぱね弟思いって
とこ。俺もそう思った。
弟思いってとこなんです。だからね母性を刺激するっていうのがやっぱ一個ね。
じゃあ弟の同級生。
いやまあその設定でもいいでしょう。
なんか弟を助けるんだよ。それは弟のことを思って。そうすると多分りっちゃんはこの人いい人だって多分思ってくれる。まだ好意、はいはい、レベルだけど、
あのねこの人がいれば弟のこと心配しなくて済むって思わせればいい、
うん、弟もりっちゃんの影響でバンド始めるんですよ。
はいはいはい、はい、
そんなのメンバーとかどうですか。
あーなるほどなるほど。はい、
で心配だけども、あこの人がいるんだったらバンドとかもみたいな感じでいいのかなみたいな。
あ
そういうのってこう、それだったらりっちゃんも今日同じバンドだし、
うん、弟はだから弟の同級生じゃダメなんだ。弟の先輩というの
は、う
ん
う
ん、
ああそうです。
ちょっと上
だよ、バンドだよ、上だよ。でりっちゃんと同い年か1個上ぐらいだよ、
うん、俺もそんな気する。
ああ
俺もそんな気する。
なんかもう
やべ、ときめくわ。
相談もないようにこの感じ。
ときめくわ。
それで、いいっすね、いいっすね。
それで、いや、その弟のなんか教えるために家に行ったらりっちゃんがいるわけで、はい、ね、あのりっちゃんが女になるわけですそこで。
あ、
多分一目惚れかもしれないね。
りっちゃん気になったやつかね、弟の部屋になんかお茶出して持ってきますかね。
いや、しないよ、
そんな
の。しないよ、そんなの。
しないですよね。
うん。恥ずかしがっちゃうよ。りっちゃんは意外と男には奥手だと思うよ。
あ
でも、あれじゃないですか。ちょっと部屋の中でこの曲作ってて、うん、あ、ドラム姉貴やってるんですけど、はい、あ、じゃあちょっと呼んでこいよ、みたいな。で、ちょっとやってもらったら、すごく、
セッションを。
すげえ褒めたみたいなさ。でもそれがもう女の子に対してじゃなくて、プレイヤーとしてまずっていう風になってくるとさ。
でね、やっぱ抜けてなきゃいけない。だからそのバンドマンとしては完璧じゃなきゃいけないんだけど、
はい、
なんかこう、
とか
りっちゃんがりっちゃんが作ってくれたご飯とか、
はい、
なんかそういうのを、うんうん、ご飯粒を口のところにつけながら食べてるとか。
あ、
音楽のことに熱中してなんか失敗をするとか、
う
ん、
あ、をくすぐりますね。
そういうちょっとほっとけない部分を作るとりっちゃん気になってしょうがないから。
あ、
そこで初めてその隙があることでりっちゃんが突っ込めるみたいなコミュニケーションが取れていく、
うん、
でりっちゃんに私がいないとこの人ダメって思われるような感じ、
はい、いいな。
さあどうだ、
編集長いいとこつきますね。
どうだどうだ、こういうちょっと恋愛のね、
はい、
あの子どうやって落としたらいいん
ですか、ね、
聞かせていただければなと思いますので、皆さんからのメールをお待ちしております。熱文字 @gmail.com、 すべてのメールは熱文字 @gmail.com までです。というわけで、まあ、今週は月間熱量と文字数またありますので、ね、はい、よろしかったら来ていただいと思います。今週は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。